こんばんは。ポッドキャスト今夜もここにゲイがいる、パーソナリティのコーギーです。皆さんいかがお過ごしですか？順調でっか？そうですね、Q10っていうさ、サイトがあるじゃない、ショッピングサイトで。そこで年に4回ぐらいあるセールことメガ割、皆さん何か買いましたか？私も買いましたでその買ったのが5月の終わりぐらいだったから、6月の最初で、だんだん今次第に届け始めているような感じですね。やっぱこう買い物って楽しいよな、こうなんというかまあお金が減るということもあるんだが、こう新しいものを買うのは楽しいよなというふうに当たり前のようなことを思いますね。みんな Q10メガ割で何買いました？私はまあ大体スキンケア用品とかですかね。大量に炭酸無味の炭酸水48個とか買いましたね。24本入りを2箱でなんか2500円、いやもっと安かったな、いくらだっけな、2500円ちょいで、1800円とかで買って、安っと思ってね、買ったりして、今大量に、狭い部屋なのに大量に炭酸水があるんですけどあとは VT コスメティックス、鹿なんちゃらで有名なね、鹿を使った商品でいろいろ有名なのが、なんかジャンボセットみたいなのが 72% オフとかだったから、 72% オフって何みたいな。でまあ前から鹿クリームとかはね使ってたんですけど、今回またそのセットが安かったので、まあ、他のも使ってみようかなっていう点で、いろいろでかいやつを買って、いっぱい入ってるなっていう感じ、いっぱい入って小学生みたいな感想ですけど、なんか3なんちゃらパクト、なんか日焼け止めの塗るタイプ、はたくタイプ、コンパクトに入ってるはたくタイプの日焼け止めがセットに入ってて、使ってみたんですけど、なんかすごいキラキラしちゃったね。なんかこうセーラームーンのセーラーマーキュリー的なフォルムのコンパクトなんですけど、見た目もそんな感じになるのでどう使っていこうかなっていう感じではありますね。あとジーオーディナリーのナイアシンアミドとかね、とてもいいですよね。安いしね。で、なんかビタミン C がね、最近流行ってるとかで、ミシャの、ビタミン C のアンプルとか買ったり、あと、冷凍の松屋の牛丼の具の部分とかを買ったりしてますね。美味しいですよね。冷凍庫いっぱいなんですけどね。前話したガリガリ君のピンクグレープフルーツ味と松屋の牛丼で、今冷凍庫がいっぱいなんですよね。だからちょっと困ってるな。困ったなっていう感じなんですよね。一人暮らしの冷凍庫ってね、そんな大きくないですからね。で、あとは、コザック。これは初めて買ったんですけど、コザックスだっけ、なんだっけな。なんて読むのこれ。COSRX、コザックスの、カタツムリを使った美容液、セラムが安かった。1500円ぐらいだったので、買いました。カタツムリは別にすりつぶしてるわけではなくて、カタツムリの粘液がこう傷を治す効果があるとかで、なんか昔、小栗沙織、トニー・ラズロ、フランスで大の字っていう、ダーリンは外国人を書かれた小栗沙織さんという方が書いてる旅エッセイ漫画のフランスバージョンで、フランスで大の字っていうのが前あって、それを読んでた、前持ってたんですけど、実家に置いてきたかな、思ってて読んでて、その時になんかお二人がカタツムリ農家を、カタツムリを栽培して売っている農家を訪問するなんか滞在記みたいなのが書かれてて、その時になんかカタツムリの粘液は、皮膚にいい、お肌にいい、お肌の傷跡にいいとか、そういう話が書かれていて、あ、そういえばそんなこと書いてあったなと思いつつ、今回この美容液を買ってみました。カタツムリの粘液ってね、臭くないのかなと思いつつまだ届いてないんですよ。だからちょっと、不安な感じはあるんですけども、まあ韓国コスメは安いからとついいろいろ買ってしまいますが、まあ合う合わないは結局ね、人の肌によって違いますからね。まあ実験感覚で進めていこうかなとは思うぜ。で、まあ届いてるのは Q10 のメガ割で買った商品だけではなくて、お便りも届いておりますので、読んでいきたいと思います。今回のお便りはですね、以前収録でもお話しした第142回でカミングアウト失敗しましたっていう高校生からのお便りが届いてたと思うんですけど、その高校生の牧野さんからまた お便りが届きましたので読んでいきたいと思います。それでは、ではお便りを読んでいきたいと思います。牧野さん元気かいということでね、今回は Gmail でいただいてたと思います。はい、これですねまあ、お久しぶりです牧野ですというふうにね、牧野さんから、高校生の牧野さんからお便りいただいているんですけれども、牧野さん個人ホームページとかやってた？HTML とか書いてた？なんかメールの半分が白字で、白い背景に白字で書かれていて、で半分が普通に黒字で書かれていて、反転させないと読めないようなメールになっていて、なんかすごいエモいなって、私としてはすごいエモーショナルだなっていう感じがあって、なんか古代アメーバブログとか個人ホームページの時代に伏せ字でこう書いて、際どい画像はこちらみたいなボタンを作ったり、オフレコだけどこれこういうことだからみたいなことを白字に捨て字に書くっていう文化がそういえばあったなと思ってね、もしかしたら牧野さんがこう高校生なの、現役高校生の牧野さんがそれを知っているということは、こう時をかける少女的なことなのかも。エモいな、ちょっとノスタルジーを刺激されちゃってね、全然関係ないところでノスタルジーを刺激されちゃったんですけども、読んできて、反転させて読んでいきたいと思います牧野さんからメールです。お便り読んでいただいてありがとうございます。僕のためにいろいろ答えを考えてくださりとても嬉しいです。結局彼との関係はあれからも変わらず続いているんですけれど、お互いに話題については何も話していません。多分彼にとっては触れてはいけない部分が増えたような感覚なんだと思います。あのあと例のイラン人の友達にもカミングアウトしたことを話したんですが、一番良くないことは自分がまだ自分自身のことを素直に受け止められていないことだと言われました。実際あの時は自分の口から男が好きだということもゲイだということも言えませんでした。多分まだ自分自身同性愛者であることを恥じている部分があるのでしょう。それも踏まえてあのカミングアウトは失敗だったと1ヶ月ほど経った今思います。カミングアウトしたこと自体は後悔していませんが、自分自身についてもう少し整理してから話すべきでした。コーギーさんがおっしゃっていた失敗のその後ですが、彼とはこれからも近い友人でいたいですし、お互い変な気遣いが必要ない関係でいたいので、これから彼にもう一度真剣に話してみようと思います。こんな未熟な高校生の相談に真剣に乗っていただき本当にありがとうございました。これからの人生でもそういうことはあるかと思いますが、人生ってそんなもんだと思って乗り越えていこうという励みになりそうです。また機会があればお話ししましょう。これからもココゲイ楽しみにしてます。嬉しいね。PS 家入レオの社員聞きました。青春っぽい爽やかな曲ですね。自分の高校生活は決して輝かしいものではないですが、10年後にはそれも美化されて遠い日のキラキラした青春の記憶になってるんですかね。あと先日誕生日で18歳になったので、おめでとうなったので、ナインモンスターでインストールしてみました。この前マッチした人に今度大宮まで会いに行きます。自分の青春はここからです。笑い。最後にカミングアウトした彼とのプリクラを貼ってみます。昨日2人でボーリングに行って撮りました。右が自分で左が彼です。わら。ということでですね、牧野さん牧野メールまたありがとうございます。しかもプリクラがついていて、末尾にプリクラがついているメールというのを、マジでもうすごい、もうなんか自分が高校生以前より久しぶりに見たんですけど、もう眩しい。こんなの急に見せられたらもう失明しちゃうぜ。リスナーさんには全然見せられないんですけれども、 2人ですね、牧野さんが、右で左が前回お話、前々回からお話ししたカミングアウトを失敗した彼ですね、同級生の彼ということですね。2人ともこう目が大きくて、まあ、プリクラだから当然なんですけど 目が大きくてですね、もう牧野も相手も、牧野呼び捨てにしてますけど、牧野も相手もピースでね、ピースで、あと指ハートで、指ハートしてますよプリクラでね。牧野さんはちょっとブラウンのねチェックのシャツを着てらっしゃってね、下に黒い T シャツを着てね、お相手ですかね、彼はカミングアウトした彼はなんかこう、バラ バラかな、バラが、白いバラが描いてる黒地の T シャツを着てますね。二人ともこう、もう前、もう前向きじゃねえ、髪の毛ツヤツヤですけどもね、指ハート、犬も歩けば指ハートっていうポッドキャストからもぜひ牧野聞いてほしいなっていうのはあるんですけどね。ということでね、前回カミングアウト失敗したどうしようっていう、まあ、お便りを送ってくれた時は本当にもうその日失敗したどうしようっていう当日の夜だったので、こう牧野さんもすごくこう 戸惑い、こうどうしたらいいのかわからない、どうしようみたいな感じはありましたが、今回のメールからは結構まあ落ち着いたトーンを感じますね。まあ時間が経って1ヶ月という時間が経って、まあ自分なりになんとなく消化はできたのかなというふうな印象は受けます。その上でね、やっぱりこう、まあ牧野すごいなって思うのは、てかもう高校生のこうリカバリー力って本当強いよなって思うのは、このコーギーさんがおっしゃってた失敗のその後ですが、彼とはこれからも近い友人でいたいですし、お互い変な気遣いが必要ない関係でいたいので、これから彼にもう一度真剣に話してみようと思いますというね、こうめげないよねやっぱり高校生簡単なことじゃめげないよな。そうだよな。もうなんかこう成人たちの成人を済ませた大人たちのこう余計な心配とかあれこれ考えた上での発言とかをこうほうきで吐くようにちりとりガーみたいな感じでこう投げ払い、やってみますもう一回っていうのが高校生だよな。すげえなすげえなとは思っちゃいますね。やっぱりこうね、自分が高校生の時そんなだったかなっていうふうにやっぱ振り返りますよ。やっぱ牧野は強いぞ、牧野強いぞ、いいぞ牧野牧野強いぞ、いいぞ、石つぶてのように生きてこうな。やっぱ思うのは、こう前回のメールと今回のメール、2度のメールを見て思うのは、この言語交換アプリで知り合ったイラン人の友達っていうのがすごいこう冷静に的確なアドバイスをしてくれて、すごく大人びた、すごいいい友達を持っているなというふうに感じましたね。やっぱりこうカミングアウトした後、友達にカミングアウトした後のことを、まあ、イラン人の友達にも話したら、まあ、一番良くないことは自分がまだ自分自身のことを受け止めていられないことだと、まあ、自分自身がゲイであることを、まあ、受け止めてないんだということ、それがまあ一番よく自分にとって良くないんだっていうふうに言ってくれてる、そういう言葉をやっぱりこう友達同士の関係でそういう言葉を言ってあげるってね、なかなか大事なことだとは思うけど、なかなかできないことではあると思うし、そういう友達が持ってたっていうのはすごくいいことだ、大切にしてほしいなっていうふうに、まあババアは思うなもうなんか自分がすごい年老いたような気分になるね。なんかこういうの良くないんだろうな、こういうの良くないんだろう、なんか自分自身をこう年齢を上にしていくムーブ、全然誰も得しないなって思ってるんですけど、なんかついやっぱ高校生とかのこう発言とかを見ると、自分がすごいなんかすごい何十歳も年を取ったような気がしますわしますわね。まあイエリレオの社員も聞いてくれたってことでね、ありがとう、従順だな牧野ありがとう、いい曲だっただろう。ちなみに今イエリレオはどれぐらい有名なのか私は全然追いかけてないから知らないんだがね、先日誕生日で18歳ね、5月生まれ牧野ということでね、6月かもしれないけど、誕生日で18歳になったということで、ナイモンインストールした、ナイモンスターズというのゲーム出会いアプリですけども、いいのかっていうところはちょっと思ってしまいますが、まあ、18歳超えたらまあいいんだろう、規則上はな。でこの前マッチした人に、今度大宮まで会いに気をつけてな大宮って多分埼玉県の大宮だと思うんですけど、もしかしたら牧野ね、地元同じかもしれない、オナ中かもしれないんですけどオナ校かもしれないんですけど、今度大宮まで会いに行くということでね、なかなか ね、遠出なのか近場なのかちょっとわからないですけども、まあ大宮大都会ですから、大宮はね、大宮大都会なんですよ皆さん 大宮大都会ですから、ぜひ変な人にね、変な人に会わないように、そのマッチしたかもしれないが、実際会ってみたら全然別人だったの全然あるから、本当に気をつけてほしい、牧野にはな。うん、本当に18歳になったとはいえ、自分の身は自分で守らなきゃいけないねっていう世界にこうどんどんなっていくと思うから、こういろんな人と会うことは確かに大事だが、自分の身の安全を第一にいろんなことをしてほしいなっていうふうに、老婆心ながら非常に思いますね。本当にもう違うなと思ったらすぐ逃げてほしいね。大宮だったらこう、昔はあったんだけど銀の鈴とかないか今 今ないか、銀の鈴ないない。大宮駅だったらこう、なんか待ち合わせ場所とかね、あったらこう、あ、なんか違うな、この人なんかちょっと無理だなと思った、あ、ごめんなさい、ちょっと用事があるんでとか言って、もうダーッと走って改札を越えて、改札の中でなんかエビチャーハンとかカニチャーハンとか食べればいいか、美味しいね、カニチャーハンの中華料理あるかな、まだ 美味しいカニチャーハンの中華料理がね、突き当たりかどっかにあるから、そこでちょっとカニチャーハンとか食べて、なんか傷ついた心を癒してほしいな 初ないもんで初マッチで大宮か。まぶいな。まぶいぞ、それは。大宮ね、今のあの近辺の子たちは大宮で何するんだろうな、高校生とかはな。私たちの頃は何してたんだろうね。私あんまり、そう、当時まだないもんなかった気がする。ジャックドはあった気がするけど、まあ当然マッチしない。ジャックド確かマッチ機能その時なかったから、ジャックドは、まあ、見て、開いたり見てたりしてたけど、当時ね、ないもんないから、マジ、そのデートとかリアルとかはね、なかったんだよな。まあでも友達同士で行くのはやっぱカラオケとかでしたかね。あと大宮のそごう。あまりにも地元なんで、つい口が滑らかになってしまうんですけど、大宮のそごうの、上のレストラン街に美味しいヤムチャの食べ放題をやってるところがあるので、今もあるか分かんないですけど、ちょっと行ってみるといいかなっていうのは思いますね。スイパラ？スイパラじゃない？ 大宮にスイパラあったよ。確か。大宮、スイパラだよ、多分。高校生と言ったらスイパラでしょ。スイーツパラダイス略してスイパラでしょ。よく行ってたな。懐かしいな。ね、いや、わかんない。今の高校生はもっとおしゃれなところ行くのかもしれない。なんかね。シーシャバー？違うな。なんだ 全然わかんねえ。今、高校生が何してるのか。なんだ、プリクラ撮ったりするからね、ゲーセンとか行くのかね。まあすごいな、なんかもう希望、なんかせ、うん、希望だな こう選択できる幸せが多いっていうのは若さの特権だと思いますな、私は。まあそんなことを言ってもしょうがないんだけど、という感じでね、高校生のゲイの、牧野さんからお便りをいただきました。プリクラまでいただきました。本当にありがとうございます。ね、2人でボーリング行った時のプリクラをいただいてね。あんまり見知らぬ人にプリクラ送んない方がいいぞ クールボーイズかってなるんで、ちょっとまあ分かんないと思うんだけど まだね、スマートフォンとかが出る前は、スクールボーイズっていう掲示板でお互いこう、何て言うんですか、メールアド交換して、写メ送ってくださいみたいなね、そういう文化はあったんですよ。牧野知ってるかい？あんまりこう見知らぬ人にね、写真とかネットとかにね 自分の写真とかあげない方がいいなとは思いつつ、まあそういう考え方がもう古くなっているのかなとも思うので、なんかこう難しいですよね。インターネット、ネイティブインターネット世代って本当に大変ですよね、とは思いますね。まあ本当に、可愛らしいプリクラありがとう。眩しい、眩しいです 絶対に悪用しないので 私は絶対に悪用したりしないので、抗議、あなたのご両親に誓って言います。プリクラの後ろに写ってるね、財布がちょっと、ポール・スミスかなっていう そう、やっぱね、写真を送るってことは、こう写真に写ってるあまたの情報が全て第三者に利用されうるっていうことですからね。本当に気をつけてほしいね、牧野 本当に気をつけてください。という感じでね、高校3年生が聞いているというポッドキャスト、今夜もここにゲイがいるですが、本当にご愛顧いただきまして本当にありがとうございますよね。本当に本当にありがとうございます。なんかやっぱりあれなんだってね、なんかちらっと最近アンカーの配信サービスのアンカーのアナリティクスとかを見ると、なんか女性の リスナーさんがすごい増えてて、女性が60、なんだっけな、女性が60何パーセントで、かなり半数を超えてきてるんですよね。前は、以前は男性の方が多かったんですけど、今はなんかすごい、どんどん増えていてね、あらびっくりと思って、あらびっくりってのもすごい他人事なんですけど。ですね、あ、これだ。性別、オーディエンスの性別、女性が63%、男性が34%、ノンバイナリーが3%、指定なしが1%ですね。前は男性が58%とかそんな感じだったんですけどね、どんどんどんどん女性のリスナーさんが最近は増えてるみたいで、あらびっくら、こきまろうって感じなんですけど、ありがとうございますって感じなんですけどね。まあ、あんまりこう、ゲイがや、まあ私がやっている、ポッドキャストだけれど、ゲイがやってるポッドキャストだけれども、あんまりこう、男女、を分けて発信してないから、まあどちらの方も聞けるんじゃないかなと個人的には思うんですけど、どうなんですかねと 思いますけどね。ノンバイナリーの方も聞いてるとね、ありがたいことです。本当に多様性の時代ですよ。で、ついでに言おうか、オーディエンスの年齢層ですね。年齢層、一番多いのは、あ、そうなんだ。28から34歳が一番多くて39%ですね。そして35から44歳が36%。え？そうなの？ 28 歳から34、そして35から44のリスナーが多い。でもなんか全然目にしないけど。 この28から34、35から44歳のリスナーさんはお便りとか感想とか全然なんか見ないけど、どうしちゃったの？みたいな。 聞いてくれるだけでね、嬉しいんですけども、ついで45から59歳となってますね。60歳が 1%、23から27歳が 9% で、牧野さんと同じく18歳から22歳が3%ですね。あ、0から17歳は0%なんだ。あ、これデータソース、Spotify になってる。じゃあ、Spotify で聞いてる人だけなのかな、これが入ってるのは。じゃあ、アプリ、アンカーのアプリで見るのは、あ、でもアプリも一緒だ。アプリも一緒だ。アプリも一緒だけど、なんで結果が違うんだろう。ちょっとよくわからないですね。ああ、でもね、あ、でも高校生とかはやっぱ少ないのかな。学生さんは少ない。大学生が多そうですね。大学生とかあと新社会人。そして、28歳。そして40。28から44。どういう世代が聞いてくださっているのか。全然、働きマンたちが聞いてくれてるのかな。ありがたいですね。働くお供に聞いてくださっているのか。あるいは、主婦的な方が聞いていらっしゃるのか、あるいは自営業、あ、でもあれかな、明日もゲイさんとかとね、最初の頃コラボしたりしてたから、そういうそっちの層からの流入もあるのかしら、なんて思いつつね。日本は87%、アメリカのリスナーさんが4%増えましたね。前2%とかだったけど増えましたね。4%になってますね。という感じでね、今何回聞かれてんだろう。今、再生回数、いいですか、皆さん。全期間で、このポッドキャスト、今夜もここにゲイがいるの再生回数は、なんと、89,537回です。すごい、すごいことじゃ、これ、ポッドキャストにしては結構すごい。まあ、YouTuber 的にはそんなにすごくない数字だと思うんですけど、ポッドキャスト、一人でやってるポッドキャスト的には、8万回、いや、9万回再生って、すごいことだと思いませんか？行ってみたいと思う、じゃかじゃか。で、あれなんですよ。前、その、ツイッターにあげたんですけど、去年の暮れ、2021年の12月31日とか12月、暮れ、年の暮れに、これまでの総括ってんで、去年の時点で、あ、違う、12月、2021年12月5日の現在、総再生回数が7万7500回と。ね、これでありがとうございます、わーいってなってたんですけど、今、2022年6月、まあ半年過ぎて、89,537回、もう少しで、もうほぼ9万。これで今年中に10万再生いきますわ。ありがてえこった。ありがてえこった。なんかこう、やっぱり 一人でやってるから、すごい地道なんですよね、足取りってのが。 まあ、それはエピソードごとにね、浮き沈みはあるんですけど、やっぱこう、地道に一歩一歩やるしかないっていうところでね。まあ何を目指してるのかっていうとあれなんですけど。っていう感じでね、まあちょっとずつでもこうやって伸びて、再生回数伸びたり、いろんな人が聞いてくれると、すごくありがたいなと思うし、あ、頑張んなきゃなって、ちょっと励みというかね、頑張ろうっていうふうに思うので、 ぜひ牧野さんがね、高校3年生牧野さん、お友達にね、このポッドキャストを進めていただいてね、ぜひ埼玉県の、わかんないけど、大宮って言ってから埼玉県だと思うんだけど、埼玉県内の高校生全員が聞くようなポッドキャストを目指していきたいので、ぜひ、よろしくお願い。牧野に頼んだ。牧野に任命する。ココゲイ大使としてね、埼玉県のココゲイ大使として、ぜひ、広めていただけたらななんて思うわ、私。とりあえずこのマッチした相手にね、広めて進めてみたらいいんじゃないかなっていうふうにおばさんは思います。という感じでね、今回はちょうどいいので、区切りがいいので、この辺で終わりにしようかな。なんかハッシュタグをね、全然ココゲイハッシュタグをつけてツイッターにつぶやいていただいてる感想を全然拾ってなかったので、久しぶりに拾おうかなと思ってたんですけど、ちょっとキリがいいので、これで一回切り上げて、次回ハッシュタグココゲイで感想をいただいているものにお返事して、まあ、まったりとお返事、コメント返しっていうんですか、あれをしていきたいなというふうに思いますので、今回は高校3年生の牧野さんね、以前も出てくれた牧野さん、出てくれたって、以前、ああ、もうダメだ。こんな、25歳になってもこんなダメなんだ。ごめんな。高校3年生。142回で、高校3年生からカミングアウト失敗のお便りいただきました。その後をまたお便りいただきましたので、ご紹介させていただきました。高校3年生の牧野さん、本当にお便りありがとうございました。また聞いてなということでね、またお便り送ってなということでね、ぜひ、私、おじさん講義頑張っていくぜっていう感じではありますね、本当に。今回もお聞きいただきありがとうございました。おやすみなさい。